選挙の日程が早まりまして、今月末10月31日の投開票ということで衆議院選挙が行われるようでございまして、本当にざわざわしているわけでございます。こちら、大阪の選挙区第5区という地域に FMC スタジオがありまして、これはあの淀川区、東淀川区、西淀川区、あとこの花区かな、漏れてませんか、というところなんですけど、ここのね、選挙区にあの、森友学園でおなじみの加護家夫人が突如、立候補表明ということで、さらにこう面白くさせてくれるわけでございまして、マスコミっていうのはですね、特にテレビメディアなんですけど、その注目の候補者とか、なんかこう変わったやつが出てくるところ、そこが注目の選挙区といったりするわけ で、そういったところ重点的に取材をするんですね。でそうすると今回その加護池夫人が出てきたということで、やっぱ知名度がそこそこある、でしかもあの言動や行動が変だっていうことを含めて、まあ言ってみればあのテレビ的には非常にジェニックなわけでございまして、でまあテレビカメラが追っかけるわけですよ。でそうしますと、一応あのマスコミというのは不偏不党、公平中立っていう、大嘘をずっとつき続けてますんで、とりあえずその一人の候補者だけを取り上げるわけにはいかないということで、その公平中立という薄皮をこうあのそこに、まあ、あの貼るわけですが、他の立候補者は次の方々ですって言って、まあ、一覧表で表示をするっていうのが、まあ、報道のもうやり方として常道なんですけれど、そこに、まあ、大石晃子さんもチラッと映るわけですよ、
ね、
だこれは、まあ、お得だなと。
いやそうですよね、
いうことで、あのこれはなかなかあのいいタイミングで加護池さん、加護池さん立候補していただいたなということで、この出てくる人、この人たちはどんな人なのかなと思ってくれた時にネットで検索をするじゃないですか。でそうすると、まあ、あの YouTube の大石晃子チャンネルもそうですが、FMC の月テレも確実に引っかかるわけでございまして、そうするとうちにとっても、チャンネル登録者が増えたり、広告料が入ったり、おいしい、風が吹けばお部屋が儲かる、加護池夫人が出ればFMC 潤うということでございまして、本当に ありがとうございます。
ありがとうございます。
QSC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西、こちら新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は私榎田新右衛門と
ストロンボリマユです。
そして FMC 九州、水前寺公園 FMC サテライトスタジオにいるのはこの方です。
ラウヤユコです。
そしてですね、あなたはんまなちゃんも参加してくれてますが、聞こえてますか？
はい、聞こえてます。すいません遅れました。
で今日は今日もあの先週と同じような感じ？
あ、先週と同じ感じです。はい、
よろしくお願いしますね。
はい、お願いします。
はい、木田さんもお願いしますね。
はい、お願いします。はい、
先週ずっとあのなんかあのほとんど無言で貫いていた嫌うし
だって師匠のほらお話はね、もうほら
今師匠じゃなくて失笑のって言いましたね。
いや違います、言ってないですよ師匠。
所詮所詮失笑される存在でございます。
あのね、もう話はもうずいぶん前から、はい、聞いております何もほら言うことはないので、はい、
今ね、あの今日も実はあのこれカメラでスタジオ撮影をしてまして、
はい、
あの動画で出せるかどうか分かんないですけど、うん、先週の分はあの前編出してるんですよ、うん、あの最初あの C 枠だけ出したんですけど、あのまあまあ好評だったんで、うん、 その前後のあの、ね、媒体のそのあの、なんですか、屍を超えてっていう話も聞きたいっていうのが、うん、見たいっていうのがあったんで、うん、それで、まあ、結局前編出してるんですけど、今日も一応撮影してます。出すかどうか分かりません。これが丸三角四角です
そうです、これが、
ま、丸三角
四角、これが丸三角四角です。
今カメラに向かってお見せしてます丸三角四角詳しくは
宣伝すごい
詳しくは、深夜快速火曜版の、10月、何日放送分19日放送
分、はい、ぜひご覧ください。
やっぱ 先ですな
先です。12日は大阪の、ちゃんぽん屋さん中央店をご紹介しております
そうです
。ということでお便りいきたいと思います。新潟県新潟市からいただきました。55歳会社員、ラジオネームベコ、
ありがとうございます。
QAC の皆さんこんにちは。私の会社は国、市町村、銀行といったお堅いお客様とのお付き合いがあります。仕事は電話の配線、ネットワークの LAN 配線、LAN 工事、そしてそれらに付随する機器の設定設置を行っています。これはなかなかこう資格の必要な仕事だったりしまして、で営業が請け負ってきた仕事を指示書という書面で作業する人、作業者へ指示が出て、で作業を行っております。でさて先日のこと、同僚がその指示書を見ながら悩んでいた。そして私に、この字はなんていう文字だろうっていうふうに聞いてきたと。超お堅いと言われている某銀行での作業内容が書かれたその指示書、謎の文字が書かれています。手辺に刀、その下に口と書けば招く、ね、招待する、招く、招くという文字になります。しかしその指示書に書かれていたのは手辺に口、その下に刀という文字、隣に主取るっていうね、取得する主っていう文字、これね、わかります？底辺に口、刀、で取るっていうこの、2文字、熟語漢字2文字。木田上優子さん、この文字は何と読みますか？
いやー、最初の文字だけだとちょっと使わないですよね、普段。
まあ誘拐の会ですよ、誘拐するの、誘拐だから単純に読めば会主、
ですね、
会主、まあ私も会主だと思うんですけど、で答えが書いてあります。これは会主という文字で、意味は誘拐することと略取、略取するという、これを併称する、まあ同じ意味ということ、法律用語です。刑事事件などで使われる用語でございます。
これどういった時に文章にしたらどう言うんですか？どう使うんですか？
ですから、被告木田上優子は何月何日何時頃に、なんだ、イペリット上田を回収したと回収し、さらに、警部を締めることによって虐殺死体を遺棄したものであるというようなことですね。
全然なんかね、
使わないですよね、やっぱ。
いや、だから法律用語なのよ。
じゃあ全然わかんない。
合ってたんですか、指示書的には。
いや、まあ、まあいいんですけど、でつまりこの指示書には某銀行で誘拐を行ってこいという指示になると、
そういうことですよね。
回収せよと書いてあるね。恐ろしい、
恐ろしい。
もちろんそんな仕事は請け負ってません。実際は老眼が進んだ営業さんが
読み間違
え、回収、改めて直す、回収、回収と入力したかったところが抜けて変換したと。で回収となってしまって、そのまんま、まあプリントしたかなんかで、お客様にこの指示が乱れていたら恐ろしいことになっていましたね。皆さんは誤字脱字でヒヤッとした経験はありますか、ということで。マナちゃんとかどうですか？なんかこう、こう文章で指示を出したりしたりするときに間違って書いたりとかって、あるいはなんかそういうのを受け取ったとかってありますか？
間違ったもの、でも、最近は間違っても LINE とかだったら送信取り消しってできるじゃないですか。
まあね、まあね、
でそれの 何読んじゃいけないものを読んじゃう時ってありますね。なんかあのグループラインとかで一応なんか仕事の関係なのに、ええ、なんか奥さんに送る内容だった
り、間違えて送っちゃったんですね。
そう、削除ってしてしまって、なんかね、削除と送信取り消しでね、
はいはい、
読まれちゃう場合がね。
リザベコさんはどうですか、あの、うん、ね、言葉の間違いはいつもあるのか、文章で間違えることは。
いや、でも文章もありますよ。急いでて、あのメール飛ばすときとか、あの、やっぱりほら、あの、パソコンで、あの、文字打つといろんな文字が、ほら、やっぱ、インプットされて、あの、文字、なんですか、単語登録とかされてて、なんか、例えば、なんだろう、漢語、看護はめあ、あの何ですか、はめ合う、はめる
合う、はめ合う
看護、よくあれだよ、ちょっとあのこれ、あの看護するとか、私のあの会社でよくちょっと使うんですけど、看
護ってどういうこと、
はめ殺しのはめるに合う、
噛み合うの噛むね、
そう、
はいはいはい、
それをあの、はいはい、あの何ですか、かあの何ですかね、あの、
ええ、もう大体いいです、
他の字の漢語だったり、はい、あ、すいません、ええ、たまにあるんですよね、そういうのは。
ああ、まああと何ですか、今ピンポンって鳴ったのがやめてください、誰ですか、ね、
失礼しました、ピンポンって言いました、
ね、あと何ですかね、まいちゃんあります、なんかそういうの。
いや、あ、でも私最近なんか今転職活動中なんでって送って、ええだと思ったら、はい、今電車活動中って送って、
ああ、鉄オタなんですかね
何送ってんだ、みたいな
私忘れもしないのはもうずいぶん前ですよ、風邪ひいてで熱も結構引かなかったんで、うん、近所 の内科に行ったんですよ。で当時って、まあ、今でこそほら医薬分業で、うん、その処方箋をもらって薬を別の薬局に取りに行くじゃないですか、うん、でそこはね、なんかね、ちっちゃな病院で、うん、その病院の中で薬を処方してそのまま渡してくれるようなとこだったんですよ、うん、まあ便利は良かったんですけど、うん、でそこでこう注射打っときましょうねとかって注射打たれて、あと薬出しときますねとかっつって、それであの待ってたら薬が出来上がってご会計となって、まあその白い紙にね内服薬とか書いてあって、うん、でこう薬が入ってるのもらって帰ってきたわけです。で、あのもうすぐに家に帰られたら、あのもう飲んでいいですよとかって言われたら、うんうん、じゃあすぐ飲もうと思ってそれを取り出して、ふと見たらね、その薬が何個かあるわけですよ、その種類が、うん、でそれぞれ何粒だろう何とかの、それを表面に当時書いてあったんで、うん、見たらその病名のところに風邪って書いてあるんですよ、うん、ええ、風邪ってか、あの、うん、漢字で
一文字、
ええ普通あの病気の風邪って風邪って書くじゃないですか、
うん、そうですね、
風邪って書いたんですよ
それちょっとなんか毎日打つ文字なのに、ね、
いや、まあひらがなで風邪って書けば別にいいですよ、でもねこの風っていう字を風邪っていうのをこう一文字だけ書くと、うん、なんかすっげーおしゃれに見えるねっていう、なんか
病名風邪、
なんかちょっとそういう
忍者みたいな感じ、
フォークシンガーのグループみたいな、なんか22歳の別れみたいなねなんかそういうようなのがありましたね、風邪、ね、かっこいい病気だなっていう間違い、まあまあでも間違いはあるもんですよ、
ありますよね、
で、あのこれその恥ずかしいものっていうのはよくあのお店のあのまあシャッターに貼り紙をしていて、うん、今あるじゃないですか、うん、あの、はいはい、コロナでずっと休んでますとかこう、うん、ああいう、 こう貼り紙をよく見たらすっげえ間違いをしてるやつとかがたまにあって、うん、あのここの店のマスターって頭悪いんだろうなって思う、もう字も汚ねえしダメだこいつっていう、なんかそういうようなのは見たことありますよ、何回か、ね、なんか完全に間違ってるっていう、うんうん、自粛とかの字が全然違うなんかあの時間の字に宿とか書いてあったりしてなんか違うだろうそれっていう、そういうのとかはあるかもしれないですけどね、うんうん、まあ
最近でも自分で書いて書き間違えてあんまりなくないですか、 だからやっぱりこのパソコンとかそういうね、
逆に今漢字書けない人が増えてるのよ、
ああそういうことか、
うん、だからそのスマホとかパソコン、
若い人でしょ、
まあまあね、
いやでも
相当限りないかな、俺もあの漢字書けないもん、
パパッと出てこないですよね。
だから識字能力はあるわけ、読めるんだけど、うんうん、書けってるとあれこれどんなだったっけとか思って、うんうん、やっぱそのもう普段からパソコン使ってるから
書くことが少なくなるからやっぱそうなりますよね、
うん、そうそうそうそう、そのうち日本もあのローマ字化していくかもしれませんね。
でも言い間違いやっぱり多いでしょ皆さん、どうですか。
いやあなたほどじゃないです
なんですと
あなたのような間違いはしませんよそれはあの詳しくは FMC 大辞典のキラウエア語録の方をお読みいただければ、さまざまなものが。
私これ言いましたっけ皆さんに。
何ですか。
私あのよくほら金魚の糞のようになんかついていく人とかいるじゃないですか、
うん、は
い、金魚の糞でいいんでしたっけ例えって。
まあ、まあ、あまりいい表現ではないですけどね、
うんうん、金魚の糞って言いたかったのに、
はい、
鳩の糞って言ってました、うんうん、
鳩の糞はキレがいいと思うよ
確かにその場にこびりついて、
うんうん、落下してくるしね、
うん、ああでもね、それを言いたかったのに鳩の糞って言ってちょっと後で恥ずかしい思いして
る。俺あのカラスから攻撃を受けたことが一回ありますよ。
カラス
よっぽど何かしたんですよね。
カラス、私もあります。
え、何、あのマナちゃんもカラスやられたことある。カラスに、
はい、頭のつつかれた。
つつかれた
、うん、
え、俺はね、あれ急降下爆撃を受けたんですよ。
え、何それ。
うんち、
うん、
ふんを頭から。
頭って肩に
肩にな
んかべちゃってる。うわ来たとか思って。
いや、
ま、鳩ならまだね小粒だからいいんですけど、カラスって意外とね、
そうですよね。
もうあれ以降私はカラスは敵だと思いましたので。
分かります。
ゴミ箱とかああいうのをこうつついているカラスがいたら
突撃。狙って落としたわけじゃないんでしょ。
いや多分ない。あいつらね頭いいからね、
急降下して
師匠
の近くに来て落としたってこと
です。よっぽどだから悪いことしたんですよ。
もうね、敵がね、ドーンとですかね、もう本当にあのあれですよ、あのなんだっけ、ユンカースかと思いました。
ユンカース、
分かんないと思います
。分かんない。
急降下爆撃機というのがあるんです、
私も鳩に、鳩じゃない、カラスに糞を落とされたことあるんですけど、はい、やっぱ毎日通勤で、もうそこの道通るってもう完全にバレてるんですよ。
で、
またこいつ来たなみたいな。でも頭に
直撃
する。あれ狙ってます完全に。
やっぱね、こうあのこう旋回しながら迂回していかないとね、やっぱり ねああいうあの爆撃、
もうあんなピンポイント落ちないですもん。
こっちもほらやっぱり
頭いい
っ
すもんね。
対空砲火をこれからあの持ってですね、こう狙い撃ちをして
余計狙われますよ。また
私一回だけ勝ったことありますけどね、カラスに。
何に勝つんですか。
カラスが攻撃仕掛けてきた時にちょうど俺傘を持ってて、
うーん、で落ち込んしたんですか。
え、何、なんて
落ち込んしたんですか。
あのカラスかわいそうに即死だったんですけど。
やば。
いやだってもう本当にこうあの人間に目の前でおばちゃんとかが襲われてたの。
ああそうなんですね。
あの開け方とかって結構、うん、あの、うん、ねえ、あのゴミ箱つきに来るじゃん、なんか繁華街とかで、うんうん、ほいでね、なんかあのその朝まで多分働いてたおばちゃんがこう歩いてると、うん、後ろからこう本当に頭つつくみたいにして、で次に俺のとこにやってきたんで、うん、よしやってやろうと思って、ほいで見事にこうあの傘を振ったら当ててしまいましたですね。ちょっとした私剣豪武蔵のようなもうそのおばちゃんも驚いてましたけどね、まあちょっとね、カラスを退治することができたという、そんな、動物愛護の観点からすると、
怒られる怒られる。
そうですね、
怖い怖い。
いや私も別に殺意はなかったという。
恋ではなかったね。
うん、ほらあのどあのね、全然あの漢字の話からずいぶん離れちゃいますけど、あのねえ、あの同面公園で花見をやってた時に、あのでっかい犬を放し飼いにしたやつがいて、それであのうちのあの何あのブルーシート敷いてみんなで花見やってたんだけど、隣で花見をしてたおばちゃんたちがいて、そこにその犬が突っ込んでいって、で乱暴狼藉ですよ。お弁当とか食い散らかして、
いや怖。
それでもうおばちゃんたち怖いから逃げて、もう、でそれで私その犬 の, あの首輪一応してたんで、首輪をガバッとあの掴んで、それででもなんかこうあの首をグニッと回して噛んでくるのね、ガブガブ噛んでもう血も出てるんですけど、でもそしてもうカッときたんで、そのまんまあの首輪持ったままあの振り回してやりますけども
すごい力
振り回して、あのまあそしたらかあの飼い主が慌ててあのただ荷上げながらやってきたんで、
最悪ですね。
公園で子供とかがいっぱいいるところで、ね、その何あの紐を外して ほんであの時私より多分頭も上ぐらいのおっさんでしたけど、もう多分あの生きてきて今までもうこれ以上ないなっていうぐらいの恥辱を与えてありましたけどね言葉の恥辱を もう二度と多分同盟公園には来れないだろうこいつっていうぐらい の、ね、あの怒りをぶつけてやったことがあります
よ。あの例の犬じゃないんですね。じゃあそれは
例の犬って何
あの外国人の犬ですよ
あれはあれまた別じゃん。あれは花見じゃないじゃんよあれあれはスタジオに乱入してきたんだろう。あれ
やばい乱暴な犬が熊本に多い。
あそっかそっか。
あれニスタだよニスタデビューの。
あそっか
思い出した今思い出したよ。あったねそういうの。
ありましたでしょ。
あああのね応援にあった時のねスタジオであのそのあの、まあ、離れみたいなスタジオがあって、うん、でそこでねあれ飲んでたんだっけみんなで。
そうですね飲んでました。
そしたらさなんかその楽しそうなあの雰囲気が外にも伝わってたみたいで、うんうん、で近所にねなんかねあの何ジローラモみたいなちょい悪親父みたいななんかね外人がいるのよなんか。でそいつがねなんか犬をいつもなんかはもうほとんど放し飼いみたいにして散歩させて、うんうん、いつか文句言ってやろうと思ってたら、う
ん、その犬も結構すごい犬ですよ ね、うん、あんまり見かけない犬ですもんね。
これでそのジローラモがさそ扉勝手に開けてうちのガラガラっと開けて犬消しかけて中に犬を、ね、突如犬がこうあの侵入してきて中で乱暴狼藉よ。えのきだ怒る怒る
も何かしたんですかジローラモに。
ハチモリとかのその料理を
手
当たり次第食い出したんですよ、その犬が。
そうなんかね向こうはねユーモアのつもりなのよジローラモ。
ダジャレみたいなギャグみたいな。
おい日本人
謝りもしなかったですよね。
ヘラヘラ笑ってたんで俺もこれ国際問題にしてやろうかと思ったの俺大使館に俺はちょっと抗議をして
イタリアン、
いやイタリア人かどうかしないよどこの人間かイタリア人っぽいっていうだけで実は国籍日本ですっていう、
ね、あの
分かんないんですけど
顔が濃かっただけかも。
いやいや、まあ、そういうのがいや今思い出したよそれ。俺もなんかいろんなところで俺動物と戦ってるな俺なんかそういうなんか続いてのお便りは鹿児島県鹿児島市からいただきました53歳 DTP やってますラジオネーム鹿児島のベース弾きカツン。
ありがとうございます。
久しぶりの投稿になります。先週の記録媒体ネタ大変興味深く聞いていました、先週は音響と映像の記録媒体でしたがコンピュータの記録媒体も話題にいかがでしょうかコンピュータで使われてきた記録媒体は磁気テープカセットテープマイクロカセットテープフロッピーディスク MO ジップジャズ、ORB、CD、DVD、ブルーレイ、HDD ハードディスクね、あと SSD などなど、あとは USB メモリとか、Q ドライブ、SD カード、コンパクトフラッシュ、メモリースティックなどもあります。QIC の皆様はどのメディアをご存知でしょうか。印刷業界ではデータのやり取りとして MO が主流だったんですけれど、今じゃ皆無。データのやり取りは CD と DVD あるいはオンラインストレージになりました。2000年代後半からいろいろな規格のメディアが出てきてますが今でも通用するのは CD、DVD、ハードディスク、HDD くらいじゃないでしょうか。 MO ですら10年ほどしか持たなかったような気がします。23年前にフリーで仕事をしていた時当時使っていたパワーマック8500-8500に9ギガバイトのハードディスクを増設したんですが7万円ほどしました。それが今じゃ4テラバイトで1万円もしません。そうですね。そのハードディスクも SSD に移行しているのでパソコンに搭載されなくなりつつあります。うちの iMac27 インチも DIY で SSD に載せ替えました。今後残る記録媒体ってどれでしょうかってご提案いただきました。どうですか皆さんあのパソコンはなんだかんだで仕事その他でお使いだと思いますけど普段使っている記録媒体は何でしょうか。まず、マナちゃんから聞いてみましょうか。
記録媒体
よくは SD カードとか USB のメモリーとか、
USB とか、でもあとはあのパソコン内で、ファイアストレージっていうのかな、 あれですかね。まあ、でも使うと、
よくほら、クラウドで、データやり取りしたり。
クラウドで、そうですね、それが主流じゃないですか。はい。
木田さんは今もうフロッピーディスクを大事に使ってると聞いてるんですけど。
なんでもうそんな古い言葉言うかな。もうやめてくださいよ。
1.44 メガかなんかを大事にね、やっていると聞いてるんですけど、今は何をお使いですか。
いや、どういうことですか。
そういう、そういうデータのやり取りするときに使うメディアは何ですかって聞いたんです。
メディア、データを拡張子とかそういうことじゃないですよね。
拡張子が聞いてません。あ、カセットテープかなんかですか。カセットテープ。昔カセットテープにデータをピーガラガラガラガラってアナログの音に変換して録音して、知らないですか。
知らないです。
まあいいじゃん。
わからないです。はい。
私はHDD か DVD、USB、SD カードですね。
Google はどうですか。 Google ドライブってまた違うんですか。
あれはクラウドですよね。
クラウドですね。これもクラウドか。
例えばラジオ業界なんかではラジオの番組を、まあ、何かにその録音した状態の、まあ、録音というかデータを書き込んだものをやり取りしてたわけですよ。で、昔はそれこそテープですよね。録音テープでやり取りをしてたんですけど、それがデジタル化されて、あれは何年までだ、結構最近までですよ、MO でしたよ。
MO って何です。
MO って MD は分かる。
MD は
分
かります。
MD の兄貴分と思ってください。
へえ、そんなのがあったんですね。
で MO、 要するに光磁気ディスクっていうんですけど、
へえ、
でこのなんだ、マグネティックオプチカルですよね。
余計わかんない。
だから磁気と光ですよね。
へえ。
で、それの、まあ、ちょっと小型版で方式を音声のやつに強めたものが MD だと思うんですけど、だから MO っていうのがあって、見た目ね、なんかね、MD のようなフロッピーディスクと思ってください。なんかサイズ的に、サイズ感で言うと。
ああ、なるほどね。
でこれでやり取りしてたんです。放送企画っていうのがあって、そこに番組のデータに番組 のタイトルだとかいろんなそういうキーシート的なものをその書き込んだ状態でデータでコンテナにして入れるっていう、それで放送局に納品しなきゃいけないっていうルールがあって、でだから仕方なくうちも MO をその時増設したんですよ。世の中的にはもう MO なんてもう使わなくなってて、であれ何年だっけな、2018年の9月30日かなんかだぐらいまで確か使ってたと思うん
です
。
結構最近まで
確か、あとまあハードディスク、まあね、今の値段安くなったっていうのはあるんですけど、昔ハードディスクが出始めの頃ってだいたい1台5000万ぐらいしたんですけど、
高
っ。最初のハードディスクって確か5、6メガですよ、記録できるのが。それで5000万ぐらいしたんですよ。
高いですね。
で、直径30センチだかの、もうほとんどレーザーディスクのようなディスクが十何枚そこに装置に入っていて、小型冷蔵庫みたいなサイズの箱で、それがもう何、10メガとか入るやつで1億円とか。そんなんですよ。
すごいですね。
で私らが最初に会社作った時、僕が高校卒業した時ですから、82年かな、82年かな、でその時にうちはそのコンピューターグラフィックスの会社を、多分日本で最初のコンピューターグラフィックスの会社なんですけど、それ その CG チームが使ってたそういう装置は、まあ、なんだかんだで全部でもっと数千万円分のやつを使ってて、私は音響チームだったんですけど、音響チームの予算なんて20万とかでしたからね。
全然違う。
ものすげえ差別されてたんで、でもう その会社で何の仕事もできないから、頼み込んで放送局のスタジオとか借りて、で気がついたら放送局に入り浸りになって、榎田新右衛門の人生がそこでねじ曲げられるっていう、そういうまあ、話があるんですけど、だからその頃のやっぱりその記録媒体っていうのはすごい高かったっていう、ありますよ。だから秋葉原とかのジャンク屋で、その ハードディスクの残骸が、
うん、
あの500円ぐらいで売られてるわけ。
へ
で何の価値もないんですよ、
うん、
もう使えないんだから、うん、部品だから、
うん、
飾りにしかないわけよ、
うん、
これでも買ってるやついたからね。
へー、使えないのに。
だって新品で買った時は何千万もする道具なのよ、う
ん、なるほどね。
でそれがこう100円とか200円とかでこう売って、それをただこう部屋に飾っておきたいんじゃないですかね、うん、なんか多分あの飛行機だとか、
うん、
あのジャンボジェットとかを解体したそのバラした部品を即売会とかやると、
うん、
ほらマニアが買いに来るじゃないですか。
そうですね、はい。
で俺も何回か行ったことあって、
うん、
であの実際あの JAL だかあの ANA だかのパイロットが、うん、その即売会のボランティアで来てるんですよ。で専門的な質問何でもこう答えますよとか、
うん、
で整備の人もいて、それでそのあの何ロールスロイスだかのあのロールスロイスだかゼネラルエレクトリックだかどっちだか忘れましたけど、うん、なんかそのエンジンをバラしたブレードだとかが売ってあるわけ、
うん、1
枚100円とかで、
うん、
でその100円だから買えるじゃん、うん、子供でも、うん、これでこれくださいとかって言って、その整備のおじさんがこれ ね僕ね100円だけど100円なんだけどこれ新品で買うといくらするか知ってるとかって、うん、分かりませんとかって1枚ね80万円するんだよ。
すごいな。
これが何百枚もバーってでものすごい熱に耐えられるようになっててねとか、それがジェットエンジンなんだよとかつって聞いてもいないことをずっとうんちくを聞かされて、もうそこでそのおじさんから話を15分聞いただけでジェットエンジンの仕組みが頭に入ったという、おかげでジェットエンジンの理屈が分かるようになったという、ありがとうおじさんっていう。
すごい、15分でそんなことが。
100円で、
ね
ええ、
すごい。
あのブレードは未だにあの取ってます
よ。
へえ、
なんかそういうノリだったんじゃないの、そのハードディスクの部品の
ですね。
木上さんあれですよね、あの参考テープの頃から使ってらっしゃるというふうに。
何ですか参考テープ。
参考テープ知らない？
知らないです。
昔のさ、例えばウルトラマンとか、あウルトラセブンとか見るとこうあの司令部みたいな秘密基地があって、
うん
ね、ウルトラ警備隊とかのそこなんかいっぱいランプがパイロットランプが点滅してて、うんうん、メーターとかが動いてて、うん、そっからなんかあの紙テープがカタカタカタカタカタカタカタカタカタって出てくるんですよ。でそこにこう穴がバーッとこう、うん、あの展示みたいに穴がこう開いてて、はいはい、それをこうあのこうなんていうのこう巻物をこう伸ばしながら見ていくわけですよ、うん、すると、うん、あなるほど、うんそういうことだったのかとかっつって、
どういうこと
も、うあのだから そこに出てくるその穴ぼこの形がそのもう本当展示と同じようにそれで、
うん、
そ数字が分かるという、
うん、
それあれが読めると
文字にな
っ、まあまあそういうデータが出てくるっていう、うん、そういうものがあって、
ええ、
でも今は今参考テープとかやっても何のことだか分かんないでしょうね。
それは本当に実生活で使われてたんですか？
実生活では使わなかったと思いますけど、
そういう特殊な場所でだけ、
いやだから普通に例えばあの旅行会社とか、
はい、
旅行代理店とかであの緑の窓口とか その切符を買ったりするじゃないですか、
うんうんはい、
そういうのデータのやり取りとか集計、うん、あのあるいはこうその売り上げの集計だとかっていうのは、うん、その参考テープでやってましたよ。で俺が大学ぐらいの時まではあの道路の交通量測定っていうのが、うんまあ、今もありますけど、あの道路の中にセンサーが埋め込んである道路があって、そこの上を車が走ると、
うん、
1台ずつカウントされていくんですよ。でそのカウントのデータは参考テープで出るっていうのが俺高校大学の頃で、俺の先輩がそれを見てちゃんと読めてたんで、
うん、
普段酒ばかり飲んで役に立たないやつだったけど参考テープが読めるってだけでちょっと俺一目置いたんですよ。
そうですね、
ええ、で そうそうそういうことをちょっと思い出しましたけどね。いろんな記録媒体がそうですね、まあ、私だから MO とか ZIP ジャズ使いましたね。 CD、DVD、ブルーレイ、ハードディスク、SSD、カセットテープほぼ全部使ってるな。
うん、
うん、まあそうですね、もう今や SSD ですからね本当にね、もう読み込み早いし、素晴らしいと思います。今後どうなっていくんでしょうか本当にね。ということで、またあの記録媒体ネタは折を見てやってみたいなと思います。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介してまいりましょう。
西のばあさん東のじいさん根の張るものを届けます。世間知らずのゆとりの若者電話一本脅せます。ジャーバネットジャーバネット鬼のジャーバネット種だ。
皆さん本日ご紹介するのはこちらのです。かっこいいでしょう。パソコンのご紹介です。もう一家に一台ではないですよ。一人に一台の時代です。世界に誇れる日本の一流メーカー日立さんが作ってくれました。ご存知ですよね。ベーシックマスタージュニア最新の春モデルをどこよりも早く、そしてどこよりもお安くご紹介させていただきます。パソコン初心者の方からよく言われます。ウイルスが怖い。確かにウイルス怖いですよね。ご安心ください。このパソコンはネットワークにつながっていないのでウイルスを送りつけられる心配がないんです。じゃあソフトはどうやってインストールするの？ CD ロム？DVD？ よくわからない。ご年配の方、皆さんそうおっしゃいます。こちら日立のベーシックマスタージュニア、いいですか。世界の一流メーカー日立さんの製品ご覧ください。こちらわかりですよね。ご年配の皆さんには一番しっくりくるそうです。カセットテープ、このカセットテープにソフトが入ってるんですよ。わかりですよね。このテープをここにポンと入れちゃえば OK なんです。どうです、すごいでしょう。 CPU は最新の MC6809 の日立版、その名も6809を贅沢に使っています。もちろん安心の8ビットひらがなだって使えるんです。これで俳句や川柳なんか一句ひねってみるのもいいですね。生活に潤いが加わりますよ。今なら外付けの3インチフロッピーディスクドライブもお付けして衝撃特価89,800円。どうです、お安いでしょう。この値段はめったに出ませんよ。お電話お待ちしております。
日立の最新型パソコンベーシックマスタージュニア、外付け3インチフロッピーディスクドライブをお付けして衝撃特価89,800円、89,800円です。ただいまオペレーターを増やしてお電話受付中です。
世界のファッション、タマキン。